ただいまより桜庭露プレゼンツ夜のツタンカーメン開演いたします。なお、この番組はアホになってください。笑ってください。大爆笑してください。アホと素直と行動力が世界を救う夜のツタンカーメン開演です。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
いよいよ始まりました、夜のツタンカーメンということで、
はい、
今週もどうぞよろしくお願いいたします。アシスタントのギャオちゃんでございます。
はい、アシスタントのギャオです。そしてメインパーソナリティの桜庭大王です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
なんか今週もオーディエンスの方がたくさんいらっしゃって ね、
そうですね、美女が3人、
はい、ありがたいですね、
皆さん、
はい、
ツタンカーメン T シャツを着せられて
、
はい、
どこで買ったんですかね。
どこで買ったんですかね。
はい、本当に不思議な感じですけどね。
はい、
はい、というわけでね、ギャオちゃん今週はですね、
はい、
なんか恋愛月間。
そうなんです。2月はバレンタインデーもあるということで、
はい、
恋のお話をしようと思ってます。はい、
先週ねバレンタインデーだったんでね、
はい、
どんな色んな ね、
そうですね、甘い先週
甘いスイートな夜を過ごした方がね、たくさんいればいいですね。
そうですね、素敵なエピソードいっぱいあるんじゃないかと思いますし、はい、先週は、ね、
はい、
元彼のことは忘れて、
あ、そうですね、
新しい恋を探してくださいと、
はい、
元彼もね、いう話もしましたね。
先週の聞いていただいて、
はい、
元彼の写真とかね、元彼女の写真とかね、
はい、消
した人がいたら嬉しいですね。
そうですね、新しい一歩踏み出しましたみたいなの聞いてみたいです ね、 ね、
絶対新しい恋またあると思うんですけどね。
アメブロ見ちゃったとかじゃなくて
ね、 ね、ダメですよ、アメブロ見ちゃ
ダメですね。
フェイスブックも見ちゃダメです。
完全に大王のことですね。
はい、私、はい、私のことなんですけど ね、 ね、今これ始まる前もねちょっと見ちゃってたんですよ、
はい、何されてましたかまたチェックしちゃったんですか。
思わずほら、
またチェックですか。
アメブロってさ、記事書くとさ、記事を更新されましたって来るんだよ、
ね、読者の登録をしたんですか。
そうそうそう、読者登録しちゃったの
何じゃないですか、まあ、そんな感じで
重症だよね。
そうですね、まだ
重症だよね、もうね、
一番引きずっていたっていう信じられない事態が起きてますが、
はいはい、そうですね、ね、ダメですよ本当に ね、
で、 ね、
はい、
でも女性から恋の悩み結構相談を受けるとお聞きしたんですが、
受けますよ、たくさん受けますよ。だから本当に元彼忘れられないっていうのが第1位ですよね。
第1位、第2位は、
うん、第2位はやっぱその出会いがないとかね。
あ、
で、あとは第3位が、うん、その付き合ってる人がどうしようもないからどうしたらいいですかっていうのが多いですよね。
付き合ってる男の人が大事にしてくれないとか、
はい、そうですね、そういうの悩み多いですよ。
うん、そういう時なんてアドバイスしてるんですか。
いや、もう今すぐ別れましょうですよね。
バッサリ、
バッサリ
会社を辞めましょうの時のように。
そうです、そうです、そうです。僕好きなんですよそういうの。
ああ、そっか。
もうだって行動してもらわなきゃさ変わらないじゃないですか。
はい、
だってそのままいても変わらない。だってそのなんかほら彼氏がね、そのなんか暴力振るうとか、
うん、
なんかお金遣いが荒いとかいろいろあるじゃないですか、うん、借金持ってるとか
普通に心配ですしね。
心配ですよ、もうだからね、絶対他行った方がいいんですよ。
うん、本人は好きだから目が曇っちゃいますからね、
はい、うん、でもね、もう好きっていう感情じゃなくてね、
うん、
もうなんか情になってるんですよね。
離れられない、
離れられない。だからね、もう絶対他に行った方がいいんですよもうそれは間違いないんですよ。なんか笑ってる方なんかね、なんかあるんですか。元彼が忘れられない、もしかして写真残ってるとこないですよね。
今写真消してるとこです
よ。写真消してるんですか。
いいですね、
すごいですね、
さすが大王
ね、え、本当にね。恋愛月間っていうことなんで、
はい、
とりあえず今パッと頭に浮かんだんですけども、
はい、
やっぱね DNA の話をしたかったんですよ。
DNA、
恋愛といえば DNA じゃないですか。
恋愛 DNA、
はい、全然関係ないですね
でも DNA の話聞きたいですね。
僕先週ね、うん、ものすごいねお金持ちの人と会ったんですよ。もうね、
すごいお金持ちの人、
ね、もうお金持ちっていうレベルじゃないんですね、
うん、
もう大富豪のくくりじゃないんですよ。もう
すごすぎて、
もうすごすぎて、
いう意味ですか、
はい、でその人と出会ってね、
はい、
こういろいろお話を聞かせていただいた中ですごく面白かったんですけど、
はい、
その方ね、ちょっとこれ聞いてる？ギャオ
聞いてます。
いや、その方がもしこのラジオ聞いてることあるかな。
大富豪はそんなに聞いてないんじゃないんですか、まあ
絶対聞いてないよね。
夜のツタンカーメン、
はい、その方ちょっとねご病気なんですよ。すごく重い病気なんですよ。 もうね、うん、ちょっとね普通じゃ治らないような病気なんですよ、
はい、
でこの方が、
はい、
今度私ね DNA の、
はい、
DNA の入れ替えをするっていうんですよ。
DNA の入れ替えですか。
もうなんか聞いたこともないじゃないですか、うん、DNA の入れ替えですよ。
難しい話ですね、
はい、なんかとあるね病院で、うん、その治療なんか世界でね一つだけやってくれる病院があるらしいんですよ。
世界で一つだけ、
一つだけその病院でしかやってくれない DNA の入れ替えの多いしてくれる病院があるらしいんですよ。
へー、 DNA って入れ替わるもんなんですか。
いやちょっと
不思議ですね。
僕もね小中高と DNA について研究してきたんだけども、
はい
笑うとかじゃないんですけどねDNA についてずっと研究してきたんだけども、
はい、
口の中の、ね、粘膜で調べるんですよ。
あ、検査をするときに。
検査は別に血取ったりするわけじゃなくて、うん、口の中の綿棒を入れて、
はい、
なんか口の中ねガリガリするだけなんですよ。それだけで、
はい、
その人のね体の状態が全部わかるんですよ。
へー、細胞を、
細胞を、
まあ、分析して、
そう分析して、
はい、
でねその人の悪いところの DNA を、
はい、うん、
悪い場所の DNA と、
うん、
そのねいい DNA をね交換するんだって。
へえ、
すごいでしょ。
ちょっと怖いですね。
怖いですよね、うん、なんか映画の世界みたいな話ですよね、うんうん、でその人曰くね口の中粘膜から取った DNA を、
はい、
そのいい DNA というのをね、
はい、
培養するんだって。なんか培養してね、まあ、何兆倍にも増やして、
はい、
そしてそれを自分の体の中に戻すんだって。
戻す、
うん、1時間かけて点滴するだけなんだって。
点滴で戻すんですか。
点滴で手術するわけじゃないんですよ。口の中の粘液を取って、
うん、
さらにその培養して増やしたいい DNA を増やしたやつを、
うん、
その人の体の中に戻すだけで、どんな、もうどんな末期であろうが何だろうが必ず治るらしいんですよ。そしてものすごいアンチエイジングになるらしいんですよ。
あ、いいですね。
もうなんかねどんどんどんどんね若返っていって、結局3ヶ月すると DNA は全部入れ替わるんだって。
その弱っているところとかを改善したものを毎日入れるんですもん、
はい、いや毎日入れる。もうそれ1回入れたらもう終わりなんですよ。
あ、1時間1回入れたら、
そう入れたらもう完了なんですよ。で3ヶ月するともうその人はもう健康体になっているっていうことなんですよね。
なんか怖いですね。
だから皮膚とか、
うん、
そのなんかもう髪の毛とか、
うん、
もう視力とかも全部ね元通りになるんだって。
へえ。
だけどこれがね5000万ぐらいするんだ。
5000万ですか。
すごい金額ですね。でこれを ね世界でもう1600人やってるんだって。
へえ。
で世界中の人がその病院をめがけて来るんだ。そしてもう半年ぐらい待ちだっていうさ。
へえ。
でもその人はお金がありすぎるからもうスルーで待たなくていいんですよ。
あ、なるほどなるほど。
はい。でだから3ヶ月後にはその方はもう結構ご高齢な方なんですよ、
はい、
だけど多分僕が3ヶ月後に会った時に多分もうあの方はもう赤ちゃんになってると思う若返りすぎて
DNA ってそういうもんなんですか
そうですよね。
赤ちゃんって言いました今。
赤ちゃん
聞き間違えたかと思いました。
赤ちゃん返りしちゃうんですよ。
へえ。あ、へーじゃないですよ。そんなわけないじゃないですか。
いやそれでもう本当に3ヶ月した時は別人になってるって言うんですよね。だからちょっと楽しみにしてようかなって思うんですよね。で僕ね3ヶ月ぐらい前にね、はい、
うん、
友達に連れられてね病院に行ったんですよ。
はい。
病院に行ってそれも DNA の検査だったんですよ。
へ
ー。で DNA の検査でその口の中綿棒を入れられて、
あ、さっき言ってたみたいに、
でこうなんか口の中をこうかき回
る大腰筋、
大腰筋ってやだね。
そうですね、すいません言ってから後悔しました、ね、
でそれを取って、
はい、
で結局1ヶ月後ぐらいにね説明を聞きに行ったんですよ。で聞きに行った時に、
はい、
そのね僕の DNA っていうのはねものすごい珍しいらしいんですよ。
珍しいというと、
珍しい、もう僕もうほとんど忘れちゃってんだけど、
はい、
DNA ってなんか番号がついてるんですよ。
はい、螺旋のようになっていて、
でなんか番号がついてて、
うん、
確かね1からね5か6ぐらいのパターンに分かれてるんですよ DNA がね、
はい、
でそれが僕の DNA はね全部1番しかないって言うんですよ。
普通はいろんなのが、
そういろんな5、5、3、4、2とかこうバラバラになってるんだけども、
うんうん
うん、僕の DNA は全部1しかない、
はい、
ものすごい珍しい DNA を持ってるって言われたんですよね。
へえ。
だから僕変わってるのかもしれないね。
はい
、まあ、とにかく変わってるって言われたんでね。
なるほど、
はい、まあまあまあまあね、 すごい。だからね、だからそんなのをしてたら不老不死ですよね。
なんか不思議な話です ね、
ねえ。でもね、
やりたいですか。
やりたいですね、健康オタクとしては。
あ、そっか、
やりたいですよ。
だから次に見た時
だ、5000万ギャオ貸してい
いですよ
だ次会った時は
赤ちゃん
になってるから
。やばいですね。
抱っこして抱っこしておっぱいちょうだい。
チタンカーメン、
はい、チタンカーメン、
チタンカーメン。
もうこんなギャオ、こんなのはいい。
そうですよ、恋の話でも何でもないじゃないですか2月は恋愛の話をしましょうって言ってたじゃないですか。
まあ恋愛の話でもうネタがないですよ。なんかギャオなんかないんですか。なんか振ってくれないとこう湧いてこないですよ。
例えば最近ある方のブログで読んだのが、はいはいはい、あの年下の彼氏の攻略方法みたいな、
はい、年下の攻略法
一つ教えますみたいなのが書いてあって、
はいはい、
でどうするかっていうと、
はい、
年下の彼氏男の子だからって、
はい、
甘やかしてはいけませんと。
あ、はいはいはい、
わがままを言いなさいと。
わがまま、
ただ困らせるとかではなくて、
はい、
その見返りを求めない小さなわがままを言いましょうっていう、
はい、
思ったことを言って、
はい、
で、あの、まあ、自分にもためないし、
はい、
なんとかって言ってくれたのにあれしてくれないこれしてくれないとかって思うんじゃなくて、
はい、
自分の思ったことを伝えると。
あ、
で甘やかしてると男の子はお母さんみたいな存在に見て恋愛対象じゃなくなっちゃうから、そこを間違えてる人が多いみたいのを見たんですけど、
僕ね思うんですけどね、
はい、
今の話ギャオがせっかくしてくれたけど全然違う話でいいですか。
いいですよ好きな話をすればいいじゃないですかネタがないって言ったから。
いやいやいや、
まあ降ってきたらないですよ。
はいはいはい、あのね結構ね甘えられない人って多いんですよね。
私もそうですね。
そうですよね、うん、ギャオもオープンマインドじゃないもんね。
いつもおっしゃいますよね。
はい、あの甘えるってすごい大事なんですけども、
はい、
あの自分のことをね何でも自分でしようとする人が多すぎるんですよね。もっと人に甘えてみればいいのになって思うんですよね。
そんなこと言われたことないですけどね。
いや、やっぱりね甘えた方がいいんですよね。
うん、
よくさ人に厳しくというかね、人に厳しく自分に甘くではなくて、
うん、
人に優しくて自分に厳しい人っているじゃないですか、
うん、
そういうのすごく大変ですよね、
うん、
もっと自分が人に甘えるっていう部分にフォーカスしていくとね結構変わってくるんですよね。だから人に甘えるっていう部分 を、
はい、
を根性で学ぶために生まれてきた人結構いるんですよ。いるけれども、
私もそうかもしれないです。甘えるの苦手です
ね。ギャオも結構こうさ自分のことは自分で人に迷惑をかけないっていう部分があるじゃないですか、うん、僕ね人に迷惑をかけないってねなんかちょっとまあそれはもちろん人に迷惑かけないっていうのは当然のことなんだけども、
はい、
あのね僕はね子供にね昔よく言ってたんですよ。人に迷惑をかけなさいってよく言ってたんですよ。
普通というかよく聞く話、私が聞いてきた話と逆ですね。
あ、よくね人に迷惑をかけないで生きなさい、
うん、
でも人に迷惑をかけないで生きていくというのは無理ですよ。
はい、それは
絶対迷惑をかけるんですよ、うんうん、
はい、
だから人に迷惑をかけていかないような生き方を選ぶのではなくて、
うん、
人に、まあ、人に迷惑、まあ、自分もかけてしまうけれども、
はい、
でもあと人自分にいろんな人にやられるじゃないですか。迷惑ってね自分がかけるだけじゃなくて、うん、かけられることも多々あるじゃないですか。
受けることもありますね。
だからその人から受けた迷惑を許せる人になれって僕はいつも言ってたんですよね、子供にね。だから人に迷惑かけないってそれは当然ですよ、
はい、
だけどもそっちにベクトルを向けるよりも、
はい、
人にかけられた迷惑を許す、それを受け入れるってそっちの生き方をした方がねすごく楽なんですよね。でだから僕ね子供にいつも言ってたんですよ。もうどんどんどんどん人に迷惑かけろって、
うん、
人に迷惑をかけると人生はブーメランの法則だから、うん、かけたまま必ずお前に返ってくるから、
うん、
人体実験してみろっていうことをいつも言ってたんですよ
代用ご自身のみならず、
はいはいはいはい、
お子さんにも
言ってましたよ。どんどんだって
人体実験を強要、
はい、そうですそうです。でもそういうこと言われたら気をつける、逆に。
あ、そうですね。
だから人に迷惑かけるなって言うから。
あ、そういうことですね。
そうなんですよ。
びっくりした、なんか 実験してんのかと思いました。
いやわざと悪いことしろって言うんじゃなくて、うん、いや人に迷惑をかけるなってよく言うけども、うん、どんどんどんどんかけてみたら、うん、人に迷惑をかけたらどんな現象が自分の身に降りかかってくるかっていうのはね、
うん、
人体実験してみたらいいんですよ。
そうですね、
はい、必ず自分の投げかけたものは返ってくるわけだから、
うん、
でも返ってきた時にどう思うかですよね。だけどやっぱりいろんなね生きてれば迷惑たくさんかけますよ。必ずかけるじゃないですか、はい、でかけた時に自分がねどういう思いになるかっていうかね、
は
い、それをねすごく大事なんですよね、
うん、
だから僕ね結構子供に対してね結構変なお父さんだったですよね。
変なお父さん、
変なお父さんだった。よくね先月ねトイレ掃除の話ばっかりしてたじゃないですか。
そうですね、トイレ掃除の話ばっかりしてました、
ね、うんこ
びっくりしましたね。
びっくりしましたよね、はい、もう僕もね友達にねものすごい怒られましたよなんでトイレ掃除の話ばっかりしてんのって、
はい、
でもそういう月間だったんだよね。
そうなんですよ、
僕がしたかったわけじゃないんですよ。
1月はトイレの話をしましょう、
ね、
はい、2月はしてないけど恋愛の話をしましょう。
そうですね、恋愛の話をしましょうということでね、はい、でねその僕ねいつも子供に言ってたんですよ。やっぱよくねトイレ掃除のね人生相談みたい相談が来るんですよ、
はい、
面白いことにね自分がトイレ掃除を始めるでしょ、
うん、
自分がトイレ掃除を始めるとね、
うん、
人にねやらせたがるんですよ。これトイレ掃除だけじゃないんですよ。自分が例えばゴミ拾いを始めたとか
いいことをし始めたら
何かいいことを始めると絶対ね悪魔のささやきが来るんですよ。
悪魔のささやき、
お前はやってるけど、うん、他の人はやってないぜっていう悪魔のささやきがあるんですよ。
だからやめちゃいなっていう話ですか。
違いますよ、だから人にもやらせろっていうね。
あ、そういうことか。
そうなんですよ、だからトイレ掃除が始めると、
うん、
家の人にね家族の人間にね強要しだすんですよ。
なんかわかる気がします。
私がやってるんだから、うん、あなたもやりなさい、でやるといいことがあるからとか言われたってやらないですよ
、はい、
でその子供がねトイレ掃除してくれないんですとか、
うん、
で子供がトイレの蓋を閉めてくれないんですとかあるんですよ、
うん、
よくあるじゃないですか。
蓋についてはね、
そう便器をね閉めなさい、閉めるといいよっていうのがあって、
うん、
で便器の蓋を閉めてくれないんです、
うん、
子供がトイレ掃除してくれないんです、どうしたらいいでしょうか、
うん、
旦那が協力してくれないんです、
うん、
別にいいじゃないですか。だっていいですよ、全然いいです。だって自分がどうあるべきかだけじゃないですか、
うん、
なんで人に強要しなくていいじゃないですか、
うん、
で僕はねいつもねうちの子供ね絶対閉めるんですよ蓋を。
へえ、すごいですね。
でねうちのトイレはすごい綺麗なんですよ、
うん、
でね僕は子供がね小さい時にねずっと言ってたのはとにかくトイレをしてもね流すなって言ってたんですよずっと。
え、今聞き間違えたかと思います。今日何度目かありますがトイレを流すなって言ったんですか。
いや、とにかくトイレは汚く使ってくれってずっと言ってたんですよ。何この間
またですね聞き間違えたんじゃないかと思いまして。
聞き間違えじゃないんですよ。よく言ってました、トイレには薄様明王様っていう神様がいて、
はい、
この神様は、
はい、
一つの家、
はい、
一つの家のこの一つの家族の中で、
はい、
一人だけエコひいきしたいんだ、父ちゃんはそれに選ばれたいんだ、
はい、
だからお前たちは汚せ父ちゃんはきれいにする
俺がエコひいきされたいから、
そうですそうですそうです、
ユウたちは汚していいよと、
汚していいよ、流さなくていいよと、でとにかく父ちゃんはそれを全部きれいにして蓋を閉めるから、
はい、
とにかく、はい、あと蓋だけは絶対に閉めちゃダメだよ
蓋を閉めてくれる
な、蓋閉めたらいいことがあるから、
はい、
一家に父ちゃんだけがいいことが降ってきてほしいんだ、だから君たちは絶対に蓋閉めちゃいけないよっていつも言ってたんですよ。
すごいですね。
そうするとどうなるかっていうと、
うん、
絶対綺麗に使うんですよ。
確かに
絶対綺麗に使います。
父ちゃんだけずるいって話ですよね。
そう、父ちゃんだけずるいって話ですよ。なんでエコひいき父ちゃんだけなのって言って子供たちがね綺麗に使うようになって、今まで閉めなかった蓋をね蓋閉めるようになったんですよ。
あ、いいですね。
だから蓋閉めてあるとまた子供たち呼んで、はい、誰だ蓋閉めたのって怒るんですよ
そこまでやるんですか。
そうそう、そこまでやる
ウケる。
ちょっと蓋閉まってんだけど、これなんでこんな蓋閉まってんのっていうか、なんかトイレが綺麗なんだけど、
どうしてくれるんだ
と、どうしてくれるの、こんな綺麗にしちゃってってこんなに綺麗にしたらうっさみょう様に見つかっちゃうだろって、
見つかっちゃう、
父ちゃんだけが見つかりたいんだ。で、あと一緒にね、僕男の子と女の子いるから、
はい、
3人でね道歩いてるでしょ、
うん、
で歩いてる時に、
うん、
僕はゴミ拾うわけですよ、
はい、
でゴミ拾うけども、その時も、
はい、
初めのうちはねもう何にも言わずにゴミだけ拾ってたんですよ、
はい、
でゴミだけ拾っててで子供たちも絶対拾うわけないじゃないですか、
はい、
で大体父ちゃんはゴミを拾う人なんだなって分かってくれた頃に言うんですよ、はい、君たちいいかと、
はい、
絶対にゴミは拾っちゃダメだよ絶対にゴミは拾うなよってなんでって聞いてくるでしょ。
そうですね。
父ちゃんなんでゴミ拾っちゃいけないのって。ゴミを拾うと幸せになっちゃうんだよ、
うん、何と
一家に一人だけ絶対に幸せになっちゃうんだよ。だから君たちは絶対にゴミ拾っちゃダメだよ。そういうことずっと言ってたんですよ。
すごいですね。
でそこから子供たちがどうなったかは最近一緒に歩かないから知らないけど、
うん、
まあそういうふうになってればいいですよね。
ゴミは捨てないでしょうね、少なくとも。
そうですね、
拾うことができたんなら。
でゴミ拾いで一個思い出したんですけども、はい、僕ねある宇宙人みたいな人からね、
はい、
言われたんですよ、
はい、
桜さんね守護霊をパワーアップさせる方法教えてあげようか。
何それ、はい、守護霊をパワーアップさせる方法。
なんかギャオ急に
今日いいですね。
なんか急に食いついてきたね。
あの守護霊をパワーアップさせたいなと思って。
守護霊パワーアップさせたい。
はい、
あのねこれ絶対ね聞いたらやってくださいねって言われたんですよ。誰でもできる簡単なことだから絶対やってくださいって言われて、
はい、
はい、分かりました、僕絶対やりますって言って、そしたらすごく簡単なんです、1日1個でいいからゴミを拾ってくださいって言われたんですよ。
道端に
落ちてるゴミを1日1個でいいから拾ってくださいって言われて、はい、でも一つだけ条件があるんですって、
うん、
でそれは何かっていうと絶対に人に見られないでくださいって言われたんですよ、人に見られずにゴミを拾い、そしてそれを人に見られずにゴミを捨てなきゃいけないわけですよ。すごいこれハードルがちょっと高いんですよ。でも1日1個でいいんですよ。
1日1個
でいいからゴミを拾う。
でも誰にも見られては
いけない。そう、誰にも見られちゃいけないんですよ。でそれをずっと続けてたんですよ、
はい、
で続けてたんですけども、
はい、
結構ね人に見られないって大変なんですよ。例えばね道歩いてるとね、
はい、
これゴミ拾い出さないと分かんないんですけども、
はい、
実は外ってねゴミだらけなんですよ。
あ
でゴミだらけで1日1個でいいって言われたから、
はい、
まずねゴミを発見した時にまず左右確認するわけですよ
そうですね、ただ拾うだけじゃない
です。そう、ただ拾うだけじゃないですよ。
誰にも見られちゃいけないっていう。
ミッションは拾うだけじゃないんですよ。
ミッションですね。
見られちゃいけないのでまずゴミを確保する前に左右確認して、
はい、
上下確認して誰もいないのを確認してからゴミを拾うわけですよ、
はい、結構大変ですね。
大変ですよ。でそれをね、ゴミを捨てるところのコンビニとかゴミ箱ある時も見られちゃいけないから、
うん、
左右確認してゴミをさっと捨てるわけですよ。でそんなことずっとしてたんですよ。でずっとした時に、
はい、
駅とか行った時にすごいゴミあるんですよ、
はい、
でゴミ拾っていくとね1日1個でいいよって言われてもそれ習慣になるとゴミがあるだけでねすごい気になるんですよ。
目についちゃう、
ね、目につくんですよ、うん、だからでも駅ってほら人がたくさんいるじゃないですか。
拾えないですね。
拾えないじゃないですか。だからどうしたかっていうと一回しゃがんで靴の紐結ぶふりするんですよ
そこまでして拾うんです。
アホだからやっちゃうんですよね。でそれをゴミ拾うふり、あ、っていうか靴の紐結ぶふりして
一
回しゃがんで靴を、そう、僕いつもほら小学校の上履きみたいなの履いてるじゃないですか。
そうですね。
履かないよそんなの。
可愛いじゃないですか。
でそれで、まあ、しゃがんでねゴミを拾ってでそれをまた見られないように捨てるってずっとしたんですよ、
うん、
でずっとしたんだけどもなんかそのうちねだんだんね面倒くさくなってくるんですよ。ゴミを拾うのがじゃなくて、
うん、
周りを確認するのがめんどくさくなってくるんですよ、
うん、
でめんどくさくなってくるからもうゴミがあるから拾うんだから別にいいじゃんと思って普通にもう見られてもどうでもよくなったから拾ってそれを捨てるようになったんですよ。でそこからね3ヶ月ぐらいしてからまたそれをね教えてくれた人と会うことがあったんですよね、
はい、
でその時にねその人にちょっと聞いたんですよ。すいません実は僕ゴミ拾いしてるんですけれども、
はい、
実はちょっと約束を破ってしまってるんですよねっていう話をした時にどうしたのって言われた時にいや実は僕人に見られちゃってるんですよねって話をした時にその人がねニヤって笑ってね、
はい、
おお桜庭君それが答えなんだよって言われたんですよね。
えそれが答え、
はいはい、要するに初めのうちは人に見られちゃいけないから、
うん、
気をつけてやってるでしょ、
はい、
でもそれが習慣になった時に人が見てようが見てなかろうがゴミが合うから拾うんだってなった時に初めてそれが本物だっていうんですよね、
うん、
だからそこまでの境地に来た君は素晴らしいね、
うん、 もう人目も気にせずに、
そうそうそうそう、
いいことができる境地にいつの間にかいた、はい、
そうそう、だからそうなった時に本物なんだよって言われたんですよね、うん、すごい深いなと思って感動したんですよね。
いいですね。しかも難しくないですよね。
いや難しくないですよ。
そしてハードル高い方にやっててみたくなりますよね。
そうなんです。
靴紐結ぶ振りもそうですけど、
そうです。だから上から見てる人のはアホみたいに見えるじゃないですか。
ミッションは
可愛げですよ。よくね、自分の部下とか目下の人間って可愛いっていうか、可愛い部下と可愛くない部下っているじゃないですか。
私それすごく考えたことがあります。はい、可愛げについて一日中考えてた日があります。
そうでしょう。
可愛げとは何かと。
はい、だから自分がその目下の人間、可愛い人間、可愛くない人間見た時に、
はい、
可愛い人間は何が違うかって言ったらやっぱ可愛げなんだよね。やっぱ可愛げが持ってる人がやっぱ可愛がってもらえるじゃないですか。
そうですね。
それっていうのはやっぱり自分から見た目下の人間と、
はい、
上から見てる人と自分の関係っていうのは全く一緒なんだよね。だから、
はい、
自分の身に自分の言動をどこまで可愛げを演出できるかっていう、うん、すごい大切な部分なんですよね。
そうですね。
ゴミがあった時に誰も見られちゃいけないって言ってしゃがんで靴の紐結び振りしながらゴミ拾うって可愛げがあるじゃないですか。もうもし僕がね上から見てたらこいつ可愛いなって思いますよ。どこまでアホになれるかっていうこと
ですね。そうですね。笑っちゃいますもんね。
そうそう。だからその可愛げの演出っていうのはすごい大事なんですよね。だからその部分でもさっき、まあ、言ってた、ね、その人に甘えるっていう部分もちょっと違うけども、うん、やっぱり人に甘えられない人ってすごくいるのはすごいかわいそうなんですよね。だからちょっと人に甘えてみる。何でもね自分のことは自分でしない、
うんうん、
例えば今日夜ねというか明日の朝とか、うん、あの旦那さんにね、
うん、
何でも自分のことしちゃうじゃないですか。その時に、うん、その旦那さんとかにパパ口してはかちてとかさ、
プレイですか。
そういうプレイもいいじゃないですか。
もう一回やってください。びっくりしました今。
もうそれはいい
んですけど、何が始まったのかと思います。
まあ何でもいいんですけど、やっぱり人に甘えるっていう部分はねすごく大事なんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、だからちょっと甘えてみたらねなんか変わってくんじゃないのかなとか思うんですよね。
もしかしたら私がブログで読んだわがままを言うっていうのも、
はい、
そこら辺のことかもしれないです。
そうですね、
うん、甘えてみようっていう、
うん、
まあ、甘えてみようの方が強いかもしれないですね、
うん、やっぱりね、やっぱみんな真面目だからね、真面目な人多いから何でも自分のことを自分でしようって思うんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
もうちょっと自分でできることでも人に振ってみるとかね、
うん、
ちょっと甘えてみる部分を、
うん、
覚えたらいいんじゃないのかなと思うんですね。だから人に甘えられないがゆえに結構苦しんでる人って多いんですよね、
うん、
だからちょっとね、アホになって、
うん、
ちょっと人に何か頼み事してみるとかね、うん、人に頼み事できない人って多いんですよね、
うん
うん、ちょっとこの人に迷惑をかけちゃうっていう部分をすごく考えるんですね。みんな優しくて真面目だから、だからそうじゃなくて、
はい、
もうちょっと
アホになって、うん、素直になって、
そうそう、甘えてみたらどうかなと思うんですよね。だから
いいですね、
明日の朝ね旦那さんにちょっとね、はい、甘えてみたらいかがかなって思うんですよね。っていうかもうこれ聞いてる人みんな奥様っていう、
そうですね、勝手な前提で言ってますが、まあそれは受け取り手がアレンジしてくれれば大丈夫なんで、ね、大丈夫です、
はい、なんか今回真面目になっちゃいましたね。
いいですね。いいです。私はすごくいいです。
あ、こういうのがいいんですか、うん、でもオーディエンスの方は笑いに来てるんですよ。
次回頑張りましょう。
あ、次回、
はい、続く的な、
あ、そうですね、
To be continued。
わかりました。
はい、
はい、というわけでもうあっという間にお時間ですね。
本当ですね。
早いですね、30分ね、はい、はい、というわけで、
はい、皆さん幸せになってください。素直に、
そうですね、
甘えて、
はい、はい、というわけで皆さんどうも今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。
この番組の提供は自由が丘パワーストーン天然石アメリの提供でお送りしました。